ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
あるですね、小学生の男の子の話です。その男の子が、家に帰るとですね、お母さんが奥の部屋でマニキュア乗ってたんですね。それをずっとねこう見ていると、お母さん何か言ってるんです。お母さんこう言ってるんです。バッグ欲しいな、バッグ欲しいな、はあ、バッグ欲しいなって言ってるんです。私も言ってたなんてね、今日の朝ね、言ってたんです。そしてね、その次の朝です。男の子が起きてきて、お母さんすごくねハッピーなんですよ。お母さんどうしたのって言うとね、あのね、昨日ね夜ね、あなたが寝た後、お父さんがバーク買ってきてくれたのって言うんですよね。そしたらね、男の子は、うん、じゃあちょっと待ってって言うんです。早く学校だからご飯食べなさいって言ったんです。あ、ちょっと待ってちょっと待ってって言ってね、その子ね奥の部屋に行って、お母さんのマニキュア持って、自転車欲しいな、自転車欲しいなって言ったそうです。ね、別にマニキュア塗った絵こう唱えたから来たわけじゃないですよね。あの、何かあのそれはたまたまな出来事なんです。でもまあ男の子としてはね、こうマニキュア塗って、こうあのバッグ欲しいなって言ったから来たって思ったわけですよね。割と子供ってけなげですからね、それを見て聞いてね、そう思ったっていうね、まあ、たまたまそういうことがあったっていう、まあ、話ですけれどもね、何かしたらこうなる、まあ、これはちょっと難しい話ですけれどね、あの私たちは今この聖書を通してイエス・キリストの救いについて学んでます。イエス・キリストの救いは、私たちは何か行いを守ったり何かをしなければいけない、そう言ってるでしょうか。もちろんそうは言ってません。神は私たち一人一人を一方的に愛して、そして恵みとしてイエス・キリストの救いを与えてくださった。それは万人が受けられるものである。一方的に神様から与えられたものである。いや、いらないって言っても、いやいや私は愛してるからこれを与えてるんだよ。これがイエス・キリストの救いであり、これこそ恵みである、そう聖書は言っています、ね、だから私たちは神様を信じる、また神様と関係を持ちたいと思うときに何かをする必要はないんです。じゃあ私たちが神様との歩みの中で、神様何かしたら喜ぶ、こういうことってありますか、ね、神様は私たちが何かをしたら喜びますか。もちろん神様は感情がある方です。聖書を通して見てみても、神様は喜ばれます、また怒りを覚えます、また悲しみます。私たちが神様と共に歩むと決めて、神様の喜びの中で、神様のね、その喜びの、人生の中で私たちが共に歩むときに、神様は喜んでくださるんです。でも私たちが神様からそっぽ向いて、そして、ただ自分のために生きていくとき、このとき神様は悲しまれます、ね、だから私たちはいつもね、神様が喜ぶ、ね、そういう歩みをしていくべきだと聖書はね、そうも教えてくれてますよね。さあ、今ですね、私たちが見ているこの15章、これは先ほども言った通りエルサレム会議という会議です。この議題は、すごくシンプルです。救われるのに律法は必要か。ユダヤ人たちが守ってきた律法を異邦人もこのイエス・キリストを信じるときに守る必要があるのかというのが議題でした。特にこのユダヤ教から改宗したクリスチャンたちは、律法の中でも一番大切にしてきたアブラハムと契約された割礼という儀式を守るべきだ、これは異邦人がイエス・キリストを信じた後もこれは守るべきだ、こう主張したんです、この会議の中で。それに対して、もちろん同じユダヤ人ですけれども、イエス・キリストの弟子たち、弟子の一部、そしてパウロとバルナバたち、これが弁明を2回してます。 まずはじめに、この十二弟子のリーダー格だったペテロが前回の箇所で、弁明してますね。それは異邦人も私たちと同じように信仰によって救われたんだ。その証拠に信じた彼らのうちに聖霊なる神が宿った。それを私は見た、ね、この体験をこの会議の中で話したんです。皆さん聞いてください。私は、ある異邦人に伝えました。そうすると彼は心で信じたんです。それが 目で、ね、分かるように彼らのうちに聖霊が宿ったんです。おそらく彼らのうちに平安があったり、またそこにね喜びがあったんでしょうね。ペテロが自分で見てきたことを証しした。その後に弁明したのが、まあ、あのアンテオ家、からですね出発して小旅行してきたパウロとバルナバです。彼らが今日の12節で語ってますね、彼らの体験を。彼らも異邦人に語ってきました。そうすると彼らがイエス・キリストを信じたんですよね。信じただけじゃなかったですよね。そこでたくさんの癒し、ね、たくさんの奇跡が起こったわけです。それを見て、ね、異邦人も信じるだけでいいんです、こう言ったんです。そうすると今日の箇所でヤコブという人物が語ります。これはヤコブの手紙、新約聖書のヤコブの手紙を書いたヤコブです。これはイエス・キリストの実の兄弟です。イエス・キリストの弟のヤコブです。彼はこの議会を統括している、まあ、議長ぐらいのね、この今回の会議の議長を務めているというぐらいの、彼はですね、エルサレム教会のリーダーだったということが分かります。そして議会を統括して今日の14節で、私たちを愛する神は異邦人も顧みてくださる、ね、ペテロの言う通り異邦人を神のもとに引き寄せる、ね、ことをしてくださった。むしろこれは神様の計画だったんだ、こう語ったんです。16節18節で、このヤコブはアモス書を引用しています。これはですね、後にダビデの王国がもう一度立て直る、ね、これは世の終わりについてを話してるんです、ね、で世の終わりに近づくと今度はユダヤ人だけではなくて、選ばれた私たちユダヤ人だけではなくて異邦人もこの神のもとに引き寄せられるんだ、こういう予言がこのアモス書の予言なんです。これを引用して、さあ皆さん、ユダヤ人の皆さん、異邦人が神のもとに集められる、そういう時が来ると聖書は言ってたじゃないですか。これが今この予言が成就してるんですよ、ね、そうヤコブは言ったんです。ペテロやパウロやバルナバの実体験をもとに、そしてヤコブはそれをもとに今度は聖書に立ち返ったんです。確かに聖書でもそういう予言がされている、御言葉でもそれは、言われている、ね、この体験とこの御言葉をもって、ヤコブは、この出来事は確かに人のした技ではない、人の行った、人が決めたことではない、これは神が行った技である。だからこそ救いについて異邦人に対しても律法を守る必要は全くない、こう言ったわけです。このヤコブの言葉をもって今回の議会は終わります、ね、でも実はですね、今日のこのヤコブの言葉を見てみると、2つの、ね、進めをしているのが分かるんです。今日はこの2つの進めを見ていきたいと思います。まず1つは、ですね、まず初めにユダヤ人たちに対して、ね、教会の中にいるユダヤ人たちに対して、もうね、必要以上に異邦人を悩ませてはいけないって言ってるんです、ね、教会において何かを守るべきだとかね、こうした方がいい、ね、そういうことを言うべきではない、彼らはそれで悩んでいる、ね、私は彼らが守っていることを守っていないから救われていないじゃないか、神のもとに迎えられていないじゃないか、そう悩んでいるからもう彼らを悩ませてはいけない、こう言ったんです、ね、全てこういうことは神様のもとに来る人にとっては妨げになる、だから妨げをしてはいけないってこう言ったわけですよね。これはこう現代の教会、そして私たちにも言えることだと思います、ね、 神様ご自身はね、どういうスタイルかっていうと、こういう感じです。もう大腕を広げて、すべての人たちを私のもとに来なさい。私はあなたを愛してるよ。だから私のもとに来なさい。私はあなたを祝福したいから、あなたに最善を与えたいから、あなたを助けたいから、だから私のもとに来なさいって、もうメガホンで叫んでるんですよ。毎日ね、天国から。でもね、そこでね、時々人が妨げになるんです。今日の箇所を見てもね。また現代の教会を見てもそうかもしれません。ね、特に私たち、神様を知る一人一人、教会に集う一人一人はね、この神様が私たちを通して神様を紹介してほしい、そういう大使だ、ね、施設だとも言われてるんです。第二コリントの5章の19節から20節で、すたばち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。私たちに委ねられたんですって、福音をね、私たち一人一人にね。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。これは大使という言葉でも訳されてます、ね、つまり私たちを通して神様のもとに、たくさんの人を、連れてきてほしい、ね、そう言ってるわけですよね。からある人がね、私は神様を知りたい、また教会に行きたいと思うときにね、じゃあ行きましょうよってね、そういうスタイルでいるべきですよね。でも私たち人間ですからね、ちょっと行きたいなと思ってる人がいてもね、この人はまだ早いかなと思ったりね、聖書を知らなきゃダメですよとかね、賛美歌は好きですかとかね、そういうことを私たちは言うべきじゃないということですよね。でも私たち自身が神様の愛をいつも表しておくべきだ。神様が大腕を広げて、もしねウェルカムしてるんだったら、私たちもそういう一人一人を大腕を広げてウェルカムして、じゃあ、神様を知りましょう、教会に行きましょう、そう、言うべきですよね。あるですね、これアメリカでの話なんですけど、ある年配の牧師がですね、7、8人の若い牧師を日曜日の夕方に、集めてですね、それで、こうトレーニングというか、こうちょっとね、こういろいろ話したりカウンセリングをしたり励ましたりするという時間を持ってたんです。それで今日の教会はどうだった、今日あなたの礼拝のメッセージどうだった、自分でちょっとどう思ったか言ってみてくれる、こういうふうにしてこうみんなでこうシェアリングをしていたわけですよね。そして、その時ですね、その、年配の牧師が、君たちの教会のスタイル雰囲気知りたいから、ちょっといろいろ教えてくれるって言ったんです。でいろいろこうシェアし始めたんですよね。うちの教会は若者が多いですとか、うちはキッズが多いですとかね、うちは年配の人が多いですとかね、じゃあうちは、なんとなくこうフランクなこう雰囲気ですとかね、こういろいろシェアしてたんですけどね、一人の、若い牧師になった時に、その年配牧師はね、君の教会は固いよねって言ったんです。そしたらね、その彼びっくりしたわけですよね。なんでですかって言ったんです。だって見てみて、君だけスーツ着てるんだけどって言ったんです。ネクタイもしてるよってねって言ったんです。そしたらね、彼はねこう言ったんですって。はい、もちろんですって。だって今日は日曜日です、ね、今日は聖なる日で神様にお会いする日だからですって言ったんですってね。そしたら、そのね年配牧師がね、こう勧めたんですって。じゃあさ、寝るときもパジャマじゃなくてスーツで寝た方がいいよって言ったんです。何ですか、なんでですかって言ったら、だって神様に私たちが会うのは日曜日だけじゃないでしょ、毎日でしょ、寝るときもあなたのこと見てるんだよ、朝起きてもあなたが寝ぼけてるときも、お風呂に入ってるときも、仕事してるときも見てるんだから、ずっとスーツでいたらいいよって言ってそうです。これはですね、彼の中にこうしなきゃとかね、そういう思いがもしかしたらあったのかもしれません。それは一概に否定したわけじゃないですよね。でも、少し考えた方がいいよ、ね、もしかしたらこうしなきゃいけないというそういう思いは服装だけではなくて、この牧会にも現れてくるからです、ね、他の領域でもこうした方がいい、そういう思いに駆られてしまうかもしれないからですよね。もしかしたらそれが何かの神様に、神様のもとに来たい、ね、何か奉仕をしたい 何かね、教会に行きたいっていう人の妨げになり得るかもしれないからですよね。なのでね、このジーザスセンターはね、すごくフランクにしたいと思います。どんな人が来てもいいです、ね、髪の毛があってもなくても、何か書かれてても、まあ、どんなバックグラウンドでも、いいです、ね、なるべくこう敷居を低くしたいし、スロープじゃなくて今度ね、敷居は普通よりもレベル低くしたいんですよね。誰でもこう神様の元に転がってくるようにね、したいので、ぜひ教会でそういうスタイルでいきたいと思います。まあ、僕たちはね、こうミュージックチームとかは、まあ、前に出てるんでちょっといい服を着ますけれどもね、何で着てもいいですよ、ね、でもつまずきにならないようにしてください悩ませてはいけないですからね、はい、ユダヤ人たちに対して、悩ませてはいけない、ということですよね。そしてあともう一つ、今日のメッセージの中でこのヤコブあともう一つ進めてます。それはユダヤ人、さっきはユダヤ人たち、今度はユダヤ人以外の人たちに対して進めてるんです、ね。それはですね、こう言ってます。今日の20節で、ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと地とを避けるように書き送るべきだと思いますって言ったんです。つまりおそらくね、この今回のこのエルサレム会議の後に手紙が書かれたんです。そこには大きく2つ書かれていたんです。その教会のユダヤ人たちに対して、異邦人に対して、ユダヤ人たちに対しては異邦人を悩ませてはいけない、そして異邦人たちに対しては、これはこの多くは律法です。今日ね、書かれているね、偶像に備えられたもの、これ食べません、これ律法で禁止されてます。また不貧困、これも特に近親相姦とかね、これレビ記に書かれている律法です。そして地、これはユダヤ教においては命です。旧約聖書においてはね、命を食べてはいけない、これは避けるように、ね、こういうふうに言ったんですよね。ではなぜこれが異邦人に語られたのか、これは守らなきゃいけなかったのか、いや、そういうわけじゃないんです。ただね、ただ今までユダヤ人が守ってきたということを頭に置いて、ユダヤ人を配慮すべきだって言ったんです。ユダヤ人たちはこう生まれてこの方、この律法をずっと守ってきたんです、ね、同じ教会にいる中で異邦人が、まあ、ユダヤ人と、ね、一緒にいれば、おそらくそういう会話も出てきたと思います、ね、私イエス・キリスト信じたんですって言って、ああそうですか、何人、あ私は、ね、ギリシャ人な、あ私はユダヤ人なんですって言うとね、そこで、あユダヤ人って旧約聖書を守ってきたんですよねっていう話必ずなりますよね、まあ、そういうところで、まあ、彼らはそういう約束を今までずっと守ってきたんだから、それを必ず配慮しなければいけない。なぜかというと、この教会は一つ一つの教会は神の家族であるから、ね、お互いがお互いを配慮してお互いを思うべきだ、お互いを認め合うべきだ、ね、あの人はこうだから、あの人はユダヤ人だから、あの人は異邦人だから、そう言わないで、ね、もう私たちはイエス・キリストにあって一つの家族なんだから、だから、ね、お互いが認め合うべきだって進めたんですよね。これは第一コリントの12章の25節から26節でもキリストの体についてこう言ってますね。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分がたっ飛ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのですっていうね、ことですね。今日のこの2つのポイントはね、この現代の教会、そしてね、本当に現代このメッセージを聞く私たちが、思うべきことですよね。教会に来た、私は教会が今、教会にね、生活が今まで長い、いや私は短い、そんなの関係ない、ね、私は教会の聖書の知識が少ない、ね、または乏しい、また私はずっと聖書を、そんなことも全く関係ない、ね、私たちは神様の前において一対一の関係を持つことができる、そして互いは互いに認め合うべきだ、ね、何かを守らなければいけない、そういうこともない、なぜかって神様は大腕を広げて待ってくださっているからだというね、ことですよね。今日はですね、ちょっと私少し前に日本人のクリスチャンの方についてね、調べていたんです。日本人のクリスチャンって実は歴史の中にもたくさんいらっしゃいますよね。有名な方で内村勘蔵さんって方がいらっしゃいます。 有名な教育者であり、まあ、聖書の研究者でもありますよね。あの皆さん、軽井沢行ったことあります？あの軽井沢行った時にはぜひね、あの石の教会行ってみてください。ちょっとあのスライドありますのでね、内村勘三さん、これ石の教会ですけどね、素晴らしい教会ですね。ここにはですね、まあ、素晴らしい建築物でもあるんですけれども、こう地下の部分になるのかな、すごい涼しい部分にね、内村勘三さんが残したさまざまな書記とかね、展示物が、あります。今日もねレジュメのところには I for Japan っていうのを、ね、入れました。ここに書いてありますね、 I for Japan、 Japan for the world、 The world for Christ and all for Godっていうね有名な言葉ですね、これね。本当に、内村勘三さん熱い熱い、クリスチャン、だったわけですね。あとこの日本人のキリスト教2つの J っていう、これね結構なんか歴史の教科書とかね資料集にも載ってるようなすごく有名な言葉です。2つの J ね、これは内村勘三さん、ジーザスとジャパンを愛したと言われてますね。そして内村勘三さんが残したもう一つの有名な教会に対する考え方があるんです。これがですね、無教会主義という信仰のあり方なんです。通常はね、皆さん、まあ、教会にこうやって集まって、そして礼拝を捧げて、ね、牧師がメッセージをする、こういう教会の組織にね、来ますけれど、無教会主義っていうのはもちろん簡単に言えば教会で集まることをしないでそれぞれが神様につながっていくっていう教会なんですね。なので無教会主義って言うんですけれども、内村勘三さんはこれを提唱して、そしてこれがね実は日本だけじゃなくて世界にも実は広がったことがあるんです。で実はですね、この無教会主義と聞くとですね、ある人はこう言うんです。内村勘三さんは教会で集まることを否定していたんだとか、あとは教会を反対していたんだっていう方がいらっしゃるんです。でもね、内村さんは反教会主義じゃないんです。無教会主義なんです。だから教会は反対してないんです。むしろね、内村勘三さんの仲間が教会に行って行き始めて洗礼を受けます。その人に対して祝辞をね述べている、そういうこともあるんです。ではなぜこのようなこの考えに達したのか、まあ、簡単に言うとですね、まあ、当時の社会とかこの教会という中のシステム、またね教会の中の主権、また権威に対することにおいて、この内村さんが絶望したことを通してなったんです。まあ、内村勘三さん自身はですね、有名なクラーク博士がねいたね札幌農学校、それの2期生として1期生またその当時いた宣教師から聖書のことを聞いて、そして内村さんは洗礼を受けるんです。で実は当時教会も少なかったために、北海道でね少なかったために、自分たちで集まりを持って、そして教会を作ってたんです。そしてね学生がメッセージしてたんですって。でそれからも、まあ、内村さん教会に集っていたんですけれども、当時の教会の姿が内村さんの心を悩ませたんですって。で当時実はその外国の文化に触れたいっていうね若者がたくさんいたそうなんですね。で彼らは外国の文化に触れるために教会に来る人もいたんです。そして、その外国から来た、まあ、宣教師たちがその教会にいましたけれども、まあ、ある人たちはその教会のスタイルを守るために、彼らの考えを守るために、実はその日本の文化を否定するっていう、ね人もいたそうです。例えばあなたたちが教会に来て、ね、そしてメッセージを聞くでしょ。そしたらあなたたちはもう神社には行ってはいけない、ね、神社仏閣には行ってはいけない、あれは偶像礼拝だ、ね、そういうふうに聞いたりしたわけですよね。ね、そういうその西洋の考えがだんだんだんだんその教会の中で満ちていってしまった。そう聞くと今度はそういう若者たちが日本の文化を否定していってしまいますもんね。そして、まあ、またですね、ある牧師は明らかに、まあ、その時の給与だけをいただいて、そして、何のこう牧会も伝道活動もしない、まあ、聖書が言う教会っていうのは何なんだろうっていうふうに思ったわけなんですよね。 また日本国内でも当時さまざまなことがあった時期です。特にこの無教会主義、これを考えるこの発端となった事件があったんです。これは有名な不敬事件というものです。内村鑑三さんの不敬事件、これはですね、高校生 大学受験とかにもね、日本史の中にも出てくるような有名な事件です。これはですね、内村さんが当時天皇を崇拝する、崇拝するようにと参拝式に参列したわけですよね。その時にお辞儀をしなかったんです。内村さんはね、こうお辞儀をせずに行った。それが大きな問題になったわけです。まあ、当時のね、天皇ってもう神イコール神みたいな、ね、存在として崇められていましたから、それにお辞儀をしない、これが大きな問題になったわけですよね。で、実は当時ね、この不敬事件 の時の、ね、ことを、ね、こう言ってるんです。恐ろしい時だった。面倒になりそうだということは前から分かっていたので、クリスチャンの同僚中島力蔵、木村俊吉は当日わざと休んでしまった。僕も休もうかと思ったができなかった。いよいよ僕の番が来た。来た時随分ためらった。よほどお辞儀しようかと思った。しかし当時すでに僕の頼っていた、僕に頼っていた学生が十数名いて、じっと僕を見ているのだ。それを思った時どうしてもお辞儀できなかった。僕はちょっと頭を下げた。それからあんな騒ぎになったっておっしゃってるんですね。もちろんこれも大きな騒ぎになった。教会に疑問を持っていた。じゃあ信仰、神様に対する信仰って何なんだろう。その原点に内村さんは戻ったんです、ね。そして、個人的にこの礼拝を持つ、これがそもそものこの聖書の言っている礼拝のスタイルなんじゃないか、信仰の在り方なんじゃないか、こう思った。それが無教会主義につながっていったわけですよね。でもですね、この無教会主義のこのいろんなこの、ただし書きみたいのがあるんです。それをずっと見てみても、先ほども言ったように教会は否定してません。そして人で集まること、これは進めてますね。でも、まあ、大人数じゃなくて3人から5人でみんなで集まって、そして先生と呼ばれる人が聖書のメッセージをするっていう、方針なんです。だから、まあ、教会とそんなに変わらないですよね。じゃあなぜ牧師を立てなかったのかというと、もし牧師を立てるとすれば、牧師は必ず追います。そして退きます。また病気になって誰か違う牧師が必要になります。そうすると次の牧師を探してこなきゃいけない。牧師を、次の牧師を探してきて彼を任命するには、今度はその任命するリーダーシップが必要だ。そうすると今度はそういう組織をどんどん作っていかなければいけない。組織ありきの存在になってしまう。だからこの牧師を立てなかったんですって。先生と呼ばれる人がメッセージをして、そしてその人が退けば今度はその先生をいるところにまた行く、ね。そういうスタイルだったわけですよね。なのでパウロやイエス・キリストを、ね、この重んじているその、まあ、教会エクレシア、これを、ね、否定はしてないんです。ただ、ね、制度や形に縛られることを疑問視したわけですよね。こう聞くとですね、まあ無教会主義初めて聞いた人もいるかもしれませんし、今までそういう考えを聞いたこともあったかもしれません。確かにパッて聞くと、あ、なんだ教会で集まることを否定してたのかなと思ってしまうんですけど、そうじゃないんですね。内村鑑三さんはもう一度信仰の原点に戻ったんです、ね。マルチン・ルターもそうでした。宗教改革をするときに本当にこのスタイルでいいのか、ね、免罪符とかいろいろありましたけれども、一回私たちは聖書のメッセージに立ち返るべきだ、ね。内村さんもそういう考えでいたわけですよね。なので内村さんも、2つの J、 ジャパンとジーザスを掲げて、そして、信仰を守っていったわけです、ね。内村さんはまさにね、神様とこの人間の間に何か隔てを作ってしまうのであれば教会さえもいらない。これ熱いですよね。ね、 熱い熱いあの考えでいたわけですね。ある意味私たちも内村さんと思いは一緒でいたいですね。確かにこのジーザスセンターという教会で皆で集まる、私はこれは必要だなと思います。キリストを柱とし、そして私たちは体として、みんなで、交われる、まあ、何せ楽しいですよね、週1回みんなで会うのはね。そして共に御言葉をね、分かち合ったり賛美をする。でもその中で何か妨げがあっては私はいけないと思います。私たち一人一人がまっすぐに神様を見て、互いをね尊重して配慮しながらね愛し合う、そういうね関係で、そういうね教会形成をね、これからもしていきたいですね。そしたらね、どこよりもね本当に魅力的な組織になると思いますし、ぜひ私も神様を知りたい、そういう人がねたくさん起こされると思います。それではね、今日、少しね、これを思いながら、ね、ちょっとね一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、このようにして私たちがもう一度信仰の原点に帰れたことを神様あなたに感謝します。神様あなたは本当に大腕を広げてたくさんの人にあなたのもとに来てほしいと思っています。なぜかというと、それはたった一つ、私たち一人一人を無条件で愛しているからです。もう目に入れても痛くない、そういう存在だからです。このようにして、あなたのメッセージを聞くことができることを感謝します。そしてこのあなたのメッセージが、この世界にいる、たくさんの人、必要としています。どうか私たち一人一人を、そのためにどうか用いてください。どうか私たちを、あなたの光を照らす、光として輝かせてください。どうか今私たちがいるその場所で私たちを輝かせてください。あなたに期待してイエスキリストの皆を通して祈ります。アーメン。それではしばらくの間祈る時間を持ちましょう。